いや、なんか暑くなったり寒くなったり、なかなか安定しないですね。ただ日中、晴れ間がね、出ると春がもうすぐなんだろうなって思いますよね。なんか今年桜早いって今日ニュース見ましたけど、なんか楽しみですね。洗い始めのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン。おはようございます。洗いはじめです。洗いはじめのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン、2025年3月18日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は私洗いはじめがラジオを聴きいただいているあなたに1週間頑張るための笑顔とモチベーションをお届けする番組です。はい、そういうわけでね、季節も移り変わって、3月末ってまあ新しいことをね、まあ、始めようとする人が増える時期なんで、まあ、企業のね、ステップ踏んでくれる人も4月の頭から始めようみたいな感じでこう下調べを始めてくれたりしてね、いいタイミングだなみたいな、そんな感じですけども、まあ一方でね、もう去年の11月とかにね始めたぐらいの人がもうなんかね、ポーンと投げ捨てたりするタイミングでもあるんですね。まあそれは毎月なんですけど、なんかね、最初の決意で絶対やります、動きますって言って何もしないみたいなね、そういう方もいたりするんで、まあなんとかね、4月からやろうって気持ちになってくれたら嬉しいななんてね思ってます。まあいつもね、こんな厳しい話をねしてしまうんですけれども、まあ起業してりゃいいこともあるし悪いこともあるしね、僕から離れてって、後悔する人多いから、ちょっとね苦言も言っちゃうんだけど、今だけだからね、辛いのね。やり始めたら面白いことばっかりだから。ね。それから、最初からうまくやろうと思わないことね。最初はもう失敗するために一歩踏み出すんだから。ね。で、一番難しいのは集客だってことがわかるはず。だから集客できることを基準に考えていく、組み立てていく。発信を山ほどする。ね、差別化する。そんなことをね、習慣化していくっていうチャレンジだよね。洗いはじめのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン。この番組は東京豊島区池袋企業ワンエイトのスタジオから、ポッドキャストスタンド FM のアーカイブ配信でお届けしております。本日もよろしくお付き合いください。
お母さん、友達の家行ってくる。
あら、行ってらっしゃい。いつ頃迎えに行こうかしら。
迎えって勘弁してよ。私もう中学生だよ。あと夕飯いらないから。
あら、そう。娘を見てなんだか寂しい気持ちになった。私が必要とされなくなる日も遠くないのかもしれないと。役目を終えた私は何をするべきなんだろう。そんな時、かつて眠らせていた気持ちが蘇ってきた。そうだ、私やりたいことがあったんだ。
企業ワンエイトは、やりたいことをやりたいと望むあなたを徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ企業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか。企業ワンエイトで検索。
はい、どうも、ブクブです。よろしくお願いします。今日はですね、いろいろ考えまして、考えたというよりはですね、ちょっと思いつくことがありましてですね、考えたのを話してみたいと思います。この番組、残念ながらですね、再生回数がどんどんどんどん落ちております。まあ、誰も聞いてないということで自由にやらせていただきます。はい。一部のコアなファンの方が残ってくださって、ほとんどの人はですね、僕が登場するようになってから離脱いたしました。そして中にはですね、いろんなコメント、アドバイスもいただいておりまして、例えばですね、 ちょっとファーストシーズンでやって、登場していたアラメロディちゃんとですね、このブクブが同じなんじゃねえかという話とかですね、全然違うんですよ。アラメロディちゃんっていうのは可愛い女の子なんですね。ブクブは52のおっさんでございます。はい。でも全然違うんですよ。そして、あと最後のね、エンディングで歌を聴きたいからお前喋るなというコメントもいただきました。あれみたいですね、昔ゼレンスキーさんが日本の国会で演説した時に、ゼレンスキーの声が大きすぎて通訳の声が聞こえなかったんですね。そしたら、YouTube のコメント欄にですね、おい、ゼレンスキー黙れって、めっちゃコメントされ、いや、黙ったら通訳も黙るんだ、だからすごく面白かったんですけど、まあ今そんな感じですね。はい。でですね、この再生回数をまた伸ばしたいという欲もあるんです、実は。なので、ちょっと待ってください。なんか真面目な話になっちゃったので、ちょっと休憩を入れたいと思います。ですね、今日のランチはですね、私はつけ麺を食べました。つけ麺といってもですね、エビつけ麺といってですね、エビの風味がするらしいつけ麺を頼んだんですね。で、出てきたらですね、スープがですね、もうめちゃくちゃとんでもなく緩くてですね、緩い。ね、なんですか、濃厚じゃないって意味の緩くてですね、温度もぬるくてですね、中身のスープも緩くてですね、エビの風味全然しないんですよ。で、なんかつけてみたら、なんかもうすごくまずくてですね、困ったな、これ、と思って、どうしようかな、と思って、まあ、しょうがないから食べましたね。はい。ただ、エビつけ麺はもう二度と頼むのやめようかな、なんて思いまして、じゃあ、他にどんなつけ麺があるんだろうって麺を見、メニューを見てたらですね、醤油つけ麺とか、魚介つけ麺とか、いろいろあったんですけども、結局、まずいつけ麺屋から2回頼む必要ないよねってことでですね、食べ終わった後に、はい、もうここは来ませんってメモを残してですね、メモっていうのはもちろん自分の携帯の中ですね。はい。今日のランチはそういうわけで無駄カロリーを取ってしまいました。はい。では、元の話に戻すとですね、再生回数をですね、またもう、上げたいというのと、あと、音楽を聴いていただきたいという方のご要望にもお答えしたいということでですね、ちょっと編成をしばらくの間ね、変えてみようかなと思ってまして、まず今日はですね、過去のファーストシーズンで、とんでもない再生回数を叩き出した回をですね、バックナンバーで再放送ですね、をちょっとしてみようかなと。で、皆さんの方でどのくらい聞いていただけるかなっていうね、面白かったとかコメントいただけるとまた本当バズったりするもんですから、はい、ちょっとその辺を期待してですね、あと音楽もちゃんと流してみようかなと。パーソナリティがうるさいとかね、言われないようにしようと。エンディングを切り離す感じでやりますね。はい、そういうわけで、じゃあちょっと今日の放送長くなりますけれども、この後再放送部分ですね、お願いいたします。
はい、そういうわけですね。今日はですね、新春一発目の企画もの、ちょっとね、ドッキリ生電話をやってみたいと思います。ターゲットはもちろんですね、私が普段大変お世話になっている、文房具ショップのね、カワウソ店長の高橋明子さんです。ちょっとね、一発、ご挨拶代わりにですね、明日勉強会で実は会うんですけどね、まあ、その前にちょっとご挨拶代わりにちょっと一発ドッキリ、商品がね、ちょっとトラブルを起こしてクレームが消費者庁に入ってる的なですね、ちょっと電話をして、高橋さんが毅然と振る舞う様子を皆さんにお伝えできたらなというふうにちょっと考えました。うん、 どうでしょう、こうねパニックになるほど彼女は弱くないはず、毅然と振る舞うけどどんな感じなのかみたいなね、まああのあんまりこうハードにならないように すぐにネタバラシをして、笑って終われたらいいなと思うんですが、果たしてどうなるか、うん、ではいきます。
高橋でございます。
もしもし。
はい。
こちらカワウソさんのお電話番号でよろしかったでしょうか。
はい、そうです。
あの私消費者庁の消費者ホットラインの一ノ瀬と申します。代表の高橋様はいらっしゃいますでしょうか。
はい、そうです。
あ、高橋様で。
はい。
ありがとうございます。お休みのところ申し訳ございません。はいはい、今ですね、ちょっと消費者庁の方にですね。
はいはい、
あるユーザー様から、御社についてちょっと、はい、ご相談の連絡が入りまして、
何でしょう、はい、
はい、いただいたちょっと商品に関する、
はい、
はい、法律的なちょっとご相談だということなんですが、
はいはいはい、
はい、何か心当たりのようなものはございますか。
いえ、ないです。そういったお客様からご連絡もないですし、
あの
文房具の取り扱いなので特に何かありますか。
ちょっとあの法律的にですね、使ってはいけない物質が含まれているのではないかというご相談で、はい、
文房具ですか。
はい、ちょっと商品のですね成分分析の方をかけさせていただこうかと思いまして、その、はいはい、ご承諾いただければと思いましてお電話いたしました。
どんな商品ですか。
バインダー関連の紙をなんか挟むようなタイプのものらしいんですね。
はい、
はい、でそこに含まれている化学物質のようなものがあってアレルギー反応が出てしまったということで、
はあ、
はい、でそちらちょっと検査にかけたいということで私とも相談ございまして、
はあ、
はい、そのちょっとご承諾のいただけるかどうかというご連絡なんですけれども、
ごめんなさい、バインダーでダメな物質っていうのは何か、ごめんなさい、私の方がちょっと申し訳ないんですけど、
はい、
口に入れたりするものではないんですけど、何かそういうのでもダメなものがあるんでしょうか。
ちょっと触った感じな、ちょっとただこれから検査になるので何とも言えないんですが、
はいはい、
まあ、アレルギー反応物質がもし入っている、まあ、禁止やされているようなですね、はい、ものが入っていた場合にはちょっと仕入れた方にそのいわゆる PL 法の責任賠償が生じますので、その検査を行いたいというご連絡なんですね。
はい、はいはい
はい、はい、よろしいですか。
お客様から何もそんな連絡もなくって、どういう状況なんだろう。文房具でもそれが関係してくるのですか。
てってれドッキリです。
はい、
新井です。いつもお世話になっております。
なんで、何、新井さん
今ラジオの収録やってます。
いや最低、ちょっとマジで最悪、今ちょっとスーパー、いや、
ライブ今ラジオの収録中なんです。
いや、もっと新井さんって全然気がつかなかった。
爆笑してくれよ。
できるわけないじゃないですか。もうこれでも商品取り扱えなくて PL 法とかって言われて、 PL 法入ってない、保険入ってないからどうしようって、どうしようってすごい今思って。
はい、じゃあ PL 法ちゃんと入っておきましょう。
もう新井さんだったら全然気が、何かけてきてんすか電話。
いやいやいや、いや最初 100% バレやすいようにこの個人の携帯にかけようと思ったら、はい、なんか一般の電話からかけられないみたいでね。
いや、かかるんじゃないですか。
なんか俺の携帯番号ブロックされてんのか知らんけど、この携帯からはかけられません。
分かんないです、分かんないです。
もうひどいよな。いや、ちょっと違う、聞いてブロックされてたっぽいから俺の携帯番号が。
そうなんだ。
だからちょっと余計に腹が立ってお店の電話にしました。
いや、ちょっと今歯医者行ってスーパー寄ってなんか買って帰ろうかなと思ったところに、こんな消費者庁の通知でかかってきて、
そんなこと聞いてないんで、じゃ
あ歯切られてさ、もう いやー、なんだよかった。
はい、ではこんなところでドッキリ大成功って最後一緒に言ってもらっていいですか。
いいですよ。いやいやいや、じゃあ
大成功。ドッキリ大成功。
はい、それではいかがだったでしょうかね。この後じゃあちょっと曲を聴いてください。最近ね、この作曲に、作詞作曲にハマっておりまして、これもね、先ほど作ったばかりの歌でございます。曲のタイトルまだ正式に決めてないぐらいのね、決まったらまあいつか YouTube にアップできたらなと思ってますんで、一旦聴いてみてください。まあ起業頑張ってね、成果が出始めた人にの歌ですね。うん、とてもよくできたんじゃないかなと思ってます。では聴いてください。どうぞ。
曇り空の下、歩き続けた空っぽの手、それでも夢を追った。夜が深くても光を探して、一人の時間が僕を強くした。壁に倒れ涙こぼれた夜、進む道が
君の企画だけどさ、なんつーかさ、熱意がないのよ。こうしときゃ満足してもらえるだろうってのが透けてるんだわ。ある意味一番ダメだよね。
申し訳ございません。終電車の窓に映る親父になった自分を見た。このままでも大丈夫なはずだけど、この先俺はただ年を重ねていく、そんな気がした。 俺はその人生を振り返り何に涙を流すんだろうか。変えるなら今なのかもしれない。
企業ワンエイトは起業したいと考えている会社員を徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ起業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で会社に勤めながら自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか。企業ワンエイトで検索。
はい、そういうわけでエンディングです。どうでした皆さん、どう、あの過去の放送面白かったですかね。あんな企画ものをね昔やってましてね、まあ、あの何本もあの再生回数がすごかったストックがあるんでね、しばらくちょっとあのカワウソ店長シリーズ流してみたいなと思うんですけど、面白かったらぜひあのいいねとかあの、コメントとかね感想いただけると嬉しいです。したらもうあのいろんな方にね今後もご出演いただいて、なんかこうね、ラジオならではのこうぶっちゃけトークみたいなのがねお互いできたら面白いかなと。あの YouTube のね裏8がねなかなか活用できなくて、こう僕の方でもこうなんていうのかな、いろんな、オフショットっつったら、なんか僕は別にアイドルでもなんでもないんで、なんかオフショットのニーズはないと思うんですけど、まあ起業家ってのはこういう風に働いてんですよみたいなね撮れたらなと思ってたんですけど、まあ全然絵にならなくて、やってることがパソコンの前でこんな喋ってたりとか、まあ原稿返したりとか、そんな絵ばっかりで、なんかね、なんかいまいちアイデアが出てないんですよ。まあでもそのうち見つかったらね、裏8で流していきたいなと思ってるんで、まあそのうちやるんで、ぜひなんかアップロードされたらいいねとか再生とかしていただけたら嬉しいですね。はい。まあ、このね、自分のこう発信力の低さにね、毎日毎日こう苦しい苦しいって、実際やってるんですけど、まあ楽しんでればね、みんなも楽しんでくれるかなって。うん。あの、物を売ろうと思ったりとかするとね、途端に放送って面白くなくなるんだよね。みんなと楽しもうと思った瞬間に、みんながこう、喜んでくれるかなっていうのを考えた瞬間にね、放送って伸びるからね。うん。まあそういう共感を目指していけるようなチャンネルをね、裏8ではやっていきたいなと思ってます。表はね、今更ちょっと予想、変えられないんでね、あれあれで続けていけたらなっていう感じですかね。はい、じゃあそんなところです、4月に向けてね頑張っていろいろ準備していきましょうね。ありがとうございました。またね、バイバイ。